お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ロックダウンの長いトンネルから抜けたメルボルン、この地に今年設立25周年の和太鼓グループリンドーがあります。このリンドーの代表を務める坂本俊則さんにお話を聞きます。坂本さんはこのほど今月下旬に東京で行われる世界太鼓大会に向けて、オーストラリアでの太鼓の歴史を振り返るオーストラリアの太鼓25年という10分間のビデオを制作しました。まずはこの話題からです。
思っている大変でしたか？
そうですね、最初は、ね、軽い気持ちで、ね、まあ、こういったコロナの状況だったんで時間もあったんで、まあ、せっかくだから日本に、ね、オーストラリアのちょっと太鼓の事情を紹介しようかなという感じで軽い感じでやってみたんですけども、
はい、
まあ、いろいろと、ね、情報を集めてみると、ね、いろんなことが、ね、僕の知らないことが、ね、あったんで、その情報を集める、うん、時よりもこう集まった後に、ね、結構大変でしたね、整理とかね。
こう集まりすぎてしまったみたいな感じでしょうか？
そうですね、もう制限時間というかね、うん、その動画の時間が10分でという約束だったんで、その中にどんだけ情報を詰めようかなということで、それが結構大変でしたね。
実際にこの25年をまあ追ってみて、はい、どうですか、感想といいますか。
そうですね、
振り返ってみて、
まあ、一言で言うと、はい、まあ、あっという間だったかなっていう感じですね。僕は95年にこっちに、最初は太鼓を紹介しようと思って来たわけじゃなくて、
はい、
日本語のアシスタント教師でね、最初は来て、それで、はい、たまたま自分が趣味でやってた太鼓を紹介しようと思って始めたんですよね。だから、まあ、そういう一つだったんで、まあ、こんなにね、太鼓がこっちで広がっていくとはちょっとその時は想像できませんでしたね。もう来た当初はね、もう和太鼓っていう言葉もね通じなかったし、まあ、日本に太鼓がこんなのがあるんだよって言っても、ああそうっていう感じであんまり反応もなかったし、で、まあ、僕が持ってきた太鼓も2個だけだったで、それで太鼓をまあ、身を見まねで作ったりとか、まあ、バチが折れたらどうしようってバチも作ったりとかね、もう本当に太鼓から台からバチまで全部こう手作りでね、そういう時代でしたね。
あ、今メルボルンのリンドー130人を超えて、
はい、
まあ、メンバー生徒さんがいらっしゃいますけれども、ここまで、はい、オーストラリア各地にもちろんたくさんグループもありますし、ここまで太鼓がオーストラリアで広がったっていうのは何か理由があると思いますか？
そうですね、やっぱりこの他の音楽とは非常にこう違ったコンテンツがあったっていうかね、まあ、音楽を楽しむ以上にこうパフォーマンス、こう動きを楽しんだりとかね、それと普通の演奏にはないこう迫力とかね、体に響くこのバイブレーションとかね、そういったものが、それがやっぱり受けたんでしょうね。僕なんか小学校とかね、よく活動で行ったりするんですけども、はい、その中でも子どもたちが非常にこう体を使ってね乗ってくる、そういうのを見たときに、ああなんかこうね、なんかソウルをこう湧き立たせるのかなっていうものをこっちに来て初めて感じましたね。
なるほど。実際にこういうふうに叩くんだよとか、こういう曲をやるんだよという感じでやって、現地のオーストラリア人、うん、日本人でない人、太鼓を全く知らない人に教える中で、
はい、
大変なことってありますか？
やっぱりね、小さい頃からね、その太鼓の音とかお祭りの音とかを聞いて育った人じゃないんで、やっぱり西洋の音楽に馴染んでた人なんかは特にね、楽譜を欲しいとかね、ちゃんとしたこう音符音符で教えて欲しいという方もいらっしゃったりとか、まあ、あと日本独特のその間っていうかね、音と音の間の間とか、そういったものがなかなかこうカウントで教えるんじゃなくて、なんか気持ちで伝えることっていうのが、そこら辺がちょっとこう難しかったですね。まあ、もちろん今もそうなんですけども、
は
い、そういった、なんかやっぱりこう体の中に染み込んだそういった、ものがないところで伝えていくっていうのは、ちょっとそういう難しさはありましたね。
なるほど。坂本さん自身は太鼓との出会いはどんな感じだったんですか？
僕は実家が熊本なんですけども、
はい、
熊本で毎年秋にお祭りがあって、でそのお祭りに僕は参加したかったんですね。で、東京の仕事終わって実家に故郷に帰って、そのお祭りに参加した時にたまたまそのお囃子の太鼓を叩くメンバーが足りなかったんでそこでちょっとお前手伝ってくれないかと、まあ、僕も学生時代にこうドラムをやってたんで、で、
はい、
ちょっと叩けるだろうということで参加させてもらったのがきっかけですね。でもお祭りの太鼓っていうのはね、まあ、舞台で今我々が叩いてるような太鼓と全然違って、
はい、
もう単調なねリズムばっかりをずっと叩くんでね本当につまんなかったんですよ最初は、うん、でこんな太鼓つまんないなと思ってたんだけども、祭りが終わったらね、はい、なんかそれがねだんだんねこう体に染みついてきてね、あ結構楽しいじゃないかっていう気持ちになって、それで、うん、まあ、そんな時期に熊本にちょっとプロの、ね、太鼓チームが来たんです、
はい、
でそれをたまたま見に行ったら、うわーこんな太鼓の叩き方があるんだっていう風にすごくびっくりしまして、もう立ち上がれないぐらいね、その時ねもうびっくりしまして、でそれからかな、うん、ずっとこの太鼓の魅力に取りつかれたのは、はい、そこからずっとやりだしましたね。そうですね、こっちで太鼓教室を始めたのが96年ですんで、うん、実は今年が25周年なのかな、
おめでとうございます。
ありがとうございます。で最初はねもう太鼓教室じゃあやってみようかっていうことで、まあ、背中を押されてやって、4人でね、生徒さん、まあ、身近な人を集めて やりだしてね、それがだんだんだんだん、まあ、あまりその教室自体の宣伝とかはね特別しなかったんですけども、うん、なんかこう機会があることにお祭りとかに行って太鼓叩いてたら、なんかこう私もやってみたいっていう方がどんどんどんどん増えていってね、それから、うん、まあこう教室がだんだん大きくなっていったって感じですね。
25周年ということで振り返ってみて、うん、まあ、たくさんあると思いますけれども、印象に残っている出来事だったりステージだったりありますか？
そうですね、まあ、今までねやって中で一番やっぱ印象深かったのは、99年かな、
はい、
まだ間もない頃だったんですけども、実はメルボルンのインターナショナルフェスティバルでね、太鼓 のクロージングで、演奏する予定だったんですけどね、
はい、
その前々日かなんかに、突然ちょっと中止の連絡が入りまして、でなんでかなと思ったら、
はい、
これはまあビデオの中でも紹介してるんですけども、退役軍人会ですね、 RSL の方からちょっとこの日本の太鼓は戦争のイメージがあるからやめてほしいというような、ね、うん、そういう話が来まして、もう僕ら何のことか分かんなくてね、なんでそんな今頃戦争の話がこんな太鼓で、持ち出されるんだろうと思ったんですけども、結局主催者の方がちょっとこういう事態になったからじゃあやめましょうかということになった。だからその時にはねちょっとね、ショックでしたね、やっぱり、まあ、ところが変われば、ね、捉え方も違うのかなっていう感じがして、まあ、でもそれだけだったんですね。あとはもう いろんなところでもう太鼓の音楽は受け入れられたし、喜んでもらえたし、で、うん、特に、ね、日本人の方がなんかもね、こんなところで太鼓が聴けるとはねって言ってね喜んで、ね、いただいたりとかね、
うん、
そういったところもたくさんありましたね。はい、
メンバーや生徒さんの方は日本人の方が多いですか？そうでない？
いやもう圧倒的にこちらの方が多いですね、まあ、今、うん、全体の日本人としたら2割か3割もないかな。あとはもう要するにもうオーストラリア人というかマルチカルチャーですよね、うん、もうアジア人もいるし、ヨーロッパ系の方もいるしっていう中で、だからもうミックスですよ。はい、もうまさにこの国ならではの、ね、マルチカルチャーの、方々と一緒に太鼓を叩いてるって感じですね。
なるほど、はい、そのマルチカルチャーな感じが曲の演奏の仕方とかにこう影響したりとかしますか？
うん、あもうそれありますね。もう日本だとね僕が日本でやってた頃の太鼓とやっぱりこっちの太鼓っていうのは違いますね。僕もなんとなくこの周りの環境にこうなんかこう引っ張られていく感じで、あこういうことやったら面白いんじゃないのっていうそういう話があるとじゃあやってみようかっていうことになって、
うん、
で、まあ、もちろんディジュリズーとかねそういう楽器の とのコラボレーションなんかももちろんありますけど、あとダンスとかね、そういったもの歌も入れたりとかね、まあ、あんまり伝統的な太鼓をずっとやってる場合にはそういったものもないですけど、まあ、こっちだと、ああ何でもやってみようか、ああジャズもあるね、じゃあそういうものも合わせてやってみようかとかね、いろんなこうチャレンジっていうのがね、こっちの土壌にはあるんでね、まさにこのマルチカルチャーの国だからこそ、なんかいろんなものにこう太鼓がこう融合されていくなっていう感じは、まあ、しますね。
まだ、はい、これまでのように練習を再開できる状態ではないと思うんですけれども、どうでしょうか、このコロナウイルス、どうやってリンドの皆さんと乗り切って来られましたか？
そうなんですよね、もう今年の、ね、3月の終わりからもう太鼓教室をストップしまして、でそれからもずっと今までね、もう太鼓教室の皆さんとはお会いしてないんですね。で、まあ、もちろん演奏とかも全部キャンセル、延期になってますんで、で太鼓の練習もできない。で、まあ、時々オンラインでね、
はい、
まあ、僕もずっとこう期間があったんで、新しい曲を作ってそれをオンラインでみんなに伝えて、これをみんなで練習しようやっつって、それで、まあ、数週間後にそれをみんなで集めてこう作るとかね、そういう作業をやったりして楽しんでますね、はい、
今後予定といいますか、この時期にこういうことをしたいねというようなことはありますか？
そうですね、まあ、先ほども言ったんですけど、25周年になったんで、実は今年の10月にね、はい、その25周年の記念のコンサートをやろうかなっていうふうにずっと今年の初めから予定してたんですよ、
はい、
でそれがちょっと中止になったんで、まあ、これは普通の太鼓の演奏だけじゃなくてね、ちょっとドラマみたいな感じでね、演技を入れた、まあ、分かりやすく言うとミュージカルみたいなね、太鼓ミュージカルみたいな、そういったものをちょっと計画してたんですけど、それができなかった。今度、まあ、このコロナが明けたらぜひそれを、チャレンジしていきたいなと思ってます。
メルボルンの和太鼓グループリンドーの坂本俊則代表でした。インタビューにもありましたが、25周年記念の太鼓ミュージカル、太鼓がストーリーを作るということですが気になりますね。また坂本さんはロックダウン中にみんなを応援するという気持ちでエールという曲を制作し、リンドーのメンバーとオンラインを通じて練習してきたそうです。対面での練習が再開された暁にはこの曲を一緒に練習したいと語っていました。坂本さんが制作したビデオ、オーストラリアの太鼓25年ですが、SBS ジャパニーズのウェブサイトにある坂本さんのインタビューのページから視聴することができます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。